中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院リハビリテーションセンターの作業療法士、中瀬ひろ子さんにお話を伺っていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日お話しいただけるのが、認知症の作業療法についてというお話なんですが、作業療法士さんということなんですが、どんな職種になるんですか？
はい、厚生労働大臣の免許を受けて、リハビリテーションの一つ、作業療法を行う者のことを言います。
はい、
医師の指導のもと、手工芸や日常生活活動といった作業を通じて、身体の回復や精神状態の改善などを図り、社会的適応能力を回復させることを目的としています。
はい、
こちらの資格は専門の養成校を卒業し、作業療法士国家資格に合格することで、当資格名を名乗ることができます。
最近では作業療法士という職種もなんとなくこう耳なじみが出てきたかなとは思うんですけれども、はい、この作業という、言葉、具体的にはどういったことを指すんですか？
はい、作業とは皆さんが日々行っているすべての諸活動を指します。
はい、
具体的には食事や入浴、行為、排泄、移動などのセルフケアに加えて、家事や仕事、余暇、地域活動などを指します。
はい、
私たち作業療法士はこれら作業を用いて、障害により一度失った作業活動能力を再獲得し、社会適応能力を回復することを目標にリハビリテーションを提供しています。
なるほど。作業は生きていくための行動という感覚で捉えても大丈夫ですかね？はい、作業療法の対象となる疾患をお持ちの方、どんな疾患になりますか？
はい、大きく分けて身体障害、精神障害、発達障害、老年期障害に分類されます。勤務している施設によって対象となる疾患の患者様が変わりますが、こちらの中央病院では主に身体障害および老年期障害の方が大半を占めます。
はい、
また患者様の中には認知機能の低下が疑われる方もいらっしゃいます。
今日はね、お話しして頂けるテーマが認知症の作業療法についてということですが、はい、ちょっと気になるのが、私も最近よくあるんですが、あの人と言って名前が出てこなかったりとか、はい、さっきまでやろうとしてたのにその場所へ行ったはずなのに、あれ何するつもりでここに来たのかななんていうことも結構あったりするんですが、
はい、
これも認知能力の低下ということになるんですかね？
はい、人間は誰でも年を取ると体力が落ちていきますが、
はい、
それと同じように知的能力も40歳から50歳あたりをピークに徐々に下降線をたどります。
はい、
そのため加齢による物忘れや、ついうっかりはごく自然な認知機能の低下です。
はい、
一方で認知症による認知機能の低下は、脳の機能の病的な障害によって起こる症状です。
はい、
自然な老化現象とははっきり違うものです。
ついうっかり、いっぱいあるんですが、はい、でもこのついうっかりと認知症の、違いというのがまた、どこからどこなのかなというのが生活をしていてわからないところでもあるんですが、
はい、
さあ認知症についてどんな病なのかをでは説明していただけますか？
はい、認知症は様々な原因で起こります。
はい、
代表的な疾患としては4つ挙げられます。1つ目がアルツハイマー型認知症、2つ目が前頭側頭型認知症、3つ目がレビー小体型認知症、4つ目が脳血管性認知症です。
はい、
脳血管性認知症以外は 毒性のある成分が脳内にたまり、脳細胞が障害されることによって症状が起こります、
はい、
毒性のある成分がたまる場所はそれぞれの疾患で異なるため起こる症状も異なってきます、
うん、
なぜなら脳は場所によって働きが違うからです、
はい、そうですね、
はい、一方脳血管性認知症は血管の異常で起こる認知症です、
うん、
脳出血や脳梗塞が原因となります、
はい、
半身が麻痺するような大きな脳梗塞が起こっても認知症になるとは限りませんが、小さな梗塞でも広範囲に発生すると認知症になります、
はい、
こちらの4つの疾患の中でアルツハイマー型認知症が約 50-60% を占めると言われています。
認知症も大きく分けると4つあるということで、はい、まあ、その中でも 50%-60% を占めると言われているアルツハイマー型認知症、この認知症、アルツハイマー型認知症による認知機能の低下というのはどのような状態になりますか。
はい、物忘れに見られるような記憶の障害のほか、判断、計算、理解、学習、思考、言語などを含む脳の工事の機能に障害が見られます、
はい、
これらは脳の機能低下による認知症の中核症状と呼ばれるものです、
うん、
これらの中核症状のため周囲で起こっている現実を正しく認識できなくなります、
うん、今ちょっと言葉の中に中核症状というのが、ね、説明の中に出てきましたけども、
はい、
具体的なその中核症状というのはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、中核症状には、一つ目に記憶障害による物忘れや健忘などの症状、二つ目に見当識障害による時間や場所、人についての見当がつかなくなる症状、
うん、
3つ目が失語による言葉の理解や表出が困難になる症状、4つ目が失効による目的に合った動作が困難になる症状、5つ目に失認による見聞きしたことの意味が理解できなくなる症状、6つ目に遂行機能障害による家事や仕事の手順が分からなくなる症状などがあります。
大きく分けて今6つ説明していただきましたね、
はい、
認知症になると脳の低下、脳の機能の低下があって中核症状が出現するだけですかね。
はい、これらに加えて高齢による身体機能の低下や、ご本人がもともと持っている性格、環境、人間関係など様々な要因が絡み合って、
うん、
うつ状態や妄想のような精神症状、
はい、
日常生活への適応を困難にする行動上の問題が起こってきます、
うん、
これらを周辺症状と呼ぶことがあります、
はあ、なるほど。日常生活が困難になるということですが、そんな周辺症状どのような状態のものがありますか。
はい、周辺症状には、
はい、
1つ目に思考内容の障害による間違った思い込み、
うん、
妄想ですとか勘違い、疑い深くなったりします、
うん、
2つ目に、感情の障害による不安、抑うつ、焦燥、異動、
うん、
まあ、起こりやすくなったり情緒不安定になります、
はい、
3つ目に意欲、関心の障害による無関心、無気力な状態、
うん、
4つ目に衝動を抑えられないという衝動制御の障害、
うん、
5つ目に幻覚や錯覚、最後6つ目に日中の居眠りや夜間の不眠など、睡眠覚醒リズムの障害など様々あります。
うん、今ちょっといろいろと、まずは中核症状、それから今ね教えていただきました周辺症状と、
はい、
具体的に教えていただいたんですが、これらを治療で良くしていきたいと思うんですが、治療で良くなることってあるんですかね。
はい、中核症状は治療によってその進行を遅らせることはできても、回復させることはまだできないそうです。
あ、はい、
一般的には病気の進行に伴い症状は強くなっていきます、
はい、
一方周辺症状は中核症状によって引き起こされたり、
うん、
環境の変化や人間関係によって引き起こされる症状です、
はい、
病気の進行とともに悪化するとは限らず、病気が進行して目立たなくなることもあります。
うん、なるほど。
ではですね、認知症の患者さんに対してどのような作業療法というのが行われていくんですか？
はい、認知症といっても原因や症状は様々です、
はい、
また認知症以外にも別の疾患を抱えている患者様は多く、うん、まずはその全てを評価していく必要があります、
はい、
原因疾患の把握、認知機能障害や周辺症状の把握、神経症状の把握、
うん、
認知症の進行状況の把握、
うん、
生活史の把握、社会生活活動や環境、生活状況の把握などです、
はい、
評価項目はたくさんありますが、大切なことは認知症にスポットを当てるのではなく、その人自身に目を向けることであり、うん、その人のできること、したいこと、できそうなことを理解し把握することです、
はい、
それにより必要な作業療法が変わってきます、
うん、はい、ではね、はい、具体的に事例を教えていただく方が分かりやすいと思うので、はい、このようなパターンはどうしていくのかというのを教えていただこうと思うんですが、
はい、
まず82歳の女性 M さん、自宅で転倒しまして、右側の大腿骨頸部骨折をして、怪我をされました。でちょうど3週間前に手術を済ませて、現在もこの西宮市立中央病院に入院されているという方で、現在リハビリテーションは理学療法により介助下で歩行器を使用して歩行練習を行っている状態で、日中はですねテレビを見ることもなく寝ていることが多いようです。でそのために、まあね、朝と昼が昼と夜が逆転しまして、夜間にか、ね、目を覚まして、なぜここにいるのかなとか、自宅に帰らなきゃといった身支度を始められまして、病棟内を一人で、伝え歩きをしているという状態です。病棟の看護師さんがそれに気づいて、病院であること、それから現在は夜ですよということを伝えて、ようやく納得してベッドへ戻るという日々を繰り返していらっしゃいます。認知機能の低下が疑われる作業療法が開始されることになったということですが、ではここからです。どのような作業療法を行っていくのでしょうか？
はい、まず問題点を挙げると、
はい、
1つ目に、右大腿骨頸部骨折の術後3週間目であり、
うん、
現在は歩行が不安定で転倒するリスクが高いということと、
はい、
2つ目に日中に眠ることが多く、夜間に覚醒するなど、昼と夜の逆転がしているということ、
はい、
3つ目に記憶障害、見当識障害があり、入院中であるということの認識が薄いこと、
うん、
最後4つ目に徘徊するなどが挙げられます、
はい、問題点が4つ今上がってきましたね、
はい、
ちょっとじゃあそれぞれの作業療法の仕方を教えていただこうと思うんですが、まず1つ目の問題点に上がってきました、右大腿骨頸部骨折の術後3週間目で歩行が不安定で転倒するリスクがある、これに対してはどのように対応していくんですか？
はい、身体機能の向上を目的に筋力、はい、持久力トレーニング、また現在の身体機能で遂行できるであろう日常生活動作練習として、
うん、
行為練習、トイレ動作、立位での騎乗作業、伝え歩きの練習などを行っていきます。
はい、なるほど。2つ目の問題点です。日中に眠ることが多いので、まあ、お昼と夜が逆転してしまって、夜に徘徊などね、夜に目が覚めてしまう、これに対してはどう対応していきますか？
はい、日中に、活動をして、うん、夜間は就寝するという生活リズムを整える必要があります、
はい、
こちらに対しては日中にできる作業活動を提供することになります、
はい、
作業活動としては、記憶や見当識を強化するような脳トレで、うん、ですとか、今まで親しんできた趣味活動、他者との交流、読書やテレビ鑑賞など、その日にあった作業活動を選択していきます、
うん、なるほど。続いて3つ目の問題点、記憶障害、見当識障害があって、自分自身が入院中であるということの認識が薄いこと、これに対してはどのように対応していきますか？
はい、まあ、居室にカレンダーや時計を置き、うん、現在の時間を把握できるようにします、
はい、
またご自身が転倒して骨折したこと、 中央病院に入院していることをシンプルに紙に書き出し、うん、目のつく場所に貼り付けておくなどします、
はい。
リハビリの時には都度季節の話や骨折治療の進行状況、うん、注意点などを繰り返し話題にし、少しでも記憶に定着するように努めます、
うん、なるほど、問題点4つ目、最後の問題点ですが、徘徊をすることに対してどのように対応していくんでしょうか。
はい、徘徊は認知症の周辺症状にあたります、
うん、
今回の場合はご自分がいる場所がどこかわからない不安から状況を理解しないまま、ご自分の見覚えのある場所まで移動しようとしたことによる徘徊だと考えられます、
はい。
そのため先ほど述べた記憶障害、見当識障害に対しての対応がうまくいけば自然と収まると思います、
うんうん。
周辺症状というのは、認知機能の低下に伴って喪失感や焦りを感じ、日常の中でさまざまなわからなさを抱えている、そんな人が努力して解決しようともがいている姿であることを理解する必要があります、
うん、なるほどね。これは作業療法士さんが患者さんに対して、接してくださるという問題点をそれぞれ今教えていただきましたが、家族の方がやはりどのように接したらいいのかわからないなと思われている方も多いと思うんですが、家族はどのように関わっていけばいいですか。
はい、入院中であれば、うん、まあ、お見舞いに来ていただいて、
うん、
まあ、ご本人がその顔を見て安心するというのが大事であると思います、
はい。
まあ、ご本人は知らない環境でわからないことだらけの状況の中で過ごしていらっしゃいますので、知っている人の顔を見るだけで安心されます。また、まあ、頻繁に来れないようであれば、普段からご本人が気に入って使用している馴染みの品などを、まあ、枕元などに置いていただくなどすると安心される方もいらっしゃいます、
ね。ご本人が好きな音楽なんかを用意してくださいということも多いですよね、
はい。
今、まあ、具体的な例として一つの例を挙げさせていただいたんですが、患者さんそれぞれにやはり性格も違えば生活した環境も違うので、その人それぞれで作業療法士さんが対応する方法も変わってくる、
はい、
ということですよね、
はい、そうですね、
うん。その時その時に合わせて問題に対応していただけるということです。と、自宅で生活する方でもしかしたら認知症かもと思った、そして心配していらっしゃる方も多いと思うんですが、
はい、
相談できる機関というのはありますか。
はい、そうですね、相談窓口はいろいろありますが、西宮市役所の方にも認知症サポート便利帳という冊子を準備しています、
はい。
こちらの冊子には認知症になる前の予防から、症状の出現に伴って相談できる窓口の紹介など一覧表になってまとまっています、
はい。
また認知症でも大丈夫、正しく知ってみんなで支えようという冊子もあり、認知症の方の行動の特徴などが見やすくまとまっています、
うん。この冊子、西宮市役所に、はい、置いてあります認知症サポート便利帳、
はい、
こちらをちょっと目を通していただくのが良さそうですね、
はい
はい。今日はですね、認知症の作業療法についていろいろとお話を伺ってきたんですが、最後になりますが中瀬さん、
はい、
リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、中央病院には作業療法士が3名おります。認知症の患者様以外でも身体機能の低下、肩、肘、手の障害、生活動作に障害がある患者様にも対応しています。お困りの症状がありましたら一度当院主治医にご相談いただき、必要あれば、作業療法士が対応させていただきます。
はい、ありがとうございます。今日は西宮市立中央病院リハビリテーションセンター作業療法士であります中瀬ひろ子さんにお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。